皆さんこんにちは、行政書士の片桐です。2018年宅建試験に向けて音声の講座提供しています。いよいよ権利関係も28回目になりました。民法のところは少しずつね、飛ばしながらやっているので、今回と次回で終わりにする予定です。それでね、だいぶ時間経ちましたけれども、宅建業法に入ろうと予定しています。テキストなんですけれども、 PDF ファイルで作成したテキストを使っています。 DL マーケットというところで販売していますので、そこで購入してください。ではテキスト227ページですね。16章、親族相続です。ただこれ最初のところがね、婚姻とか親子とかそういう話になってるんで、227ページじゃなくて228ページに相続というところがありますね。で、そこから解説していくことにします。死亡によって相続が開始します。それで相続の問題は、誰が相続人になるか、死んだ人の財産を受け取るかという問題と、それからどれだけの割合でその財産を受け取るかっていう二つの問題があるんですけれども、最初は相続人が誰になるかっていうことを考えます。それで民法にね、相続人が誰になるかっていうことが書いてあるんですけれども、それは民法という法律で決まっているので、法定相続人という言い方をします。民法に定めのある相続人ということですね。228ページ下の方にまとめておいたので、そこを見ながら説明聞いてください。まず一つ目ね、死亡した人、被相続人って言いますが、その配偶者は常に相続人になります。いなければ配偶者は考えないからね。はい、二つ目。被相続人に子がいるときは、子が配偶者と同順位の相続人になります。同順位っていうのは、配偶者と子供が両方相続人になるってことね。で、子がいないとき、ね、子供は第一順位の相続人なんだけれども、子がいないと、その直系存続って言って、親とか、さらにその上ね、おじいさんおばあさんが相続人になります。で、それは第二順位の相続人って言います。で、配偶者がいれば、その直系存続と配偶者が一緒に相続人になります。で、子もいないし、直系存続、第二順位の相続人もいなければ、兄弟姉妹ね。法律やってる人は、継弟姉妹っていうことが多いんですけれども、まあ、皆さんどちらでもいいと思います。継弟姉妹が相続人になります。これは第三順位の相続人って言います。で、子がいれば、ね、親とか兄弟姉妹っていうのは相続人になりません。第一順位の相続人にいれば、親、兄弟姉妹ね、第二、第三順位の人は相続人にならない。それから、親がいれば、兄弟姉妹は相続人にならないっていうことです。次は代襲っていう話なんですけれども、ある人が亡くなりました。子供はいるんだけれども、子供の方が先に死んでいたと。そしたらその子に、またしたね、孫って死んだ人から見たら孫ね、孫がいれば、その人がその亡くなった子に代わって孫が相続するっていうのが代襲相続。次の代の人が相続します。はい。じゃあ、兄弟姉妹が相続人の時、兄弟姉妹のが先に死んでいたら、その子供です。死んだ人から見れば、甥い姪にあたる子供ね。で、その甥い姪が相続することになります。死んだ人から見て、兄弟が先に死んでいたら、その子供が相続すると。さらに、その 老い姪の子供までは代襲しません。そこで終わり。ただし、死んだ人の子供の方が先に死んで、孫も死んでいたら、その下の子供ね、その下の子供がいれば、その下の子供が相続する。直系貴族の方は何代でも代襲するということです。そんなに、下の子供、孫、さらにその子っていうふうには、普通ありえないけどね、何代も先までね。だけれども、子供の方は何代でも代襲相続はします。途中死んでいればね。それと、直系存続。親が相続人の時に、そこの、子供っていうふうに代襲はしないっていうのはわかりますよね。兄弟姉妹になっちゃうからね。はい。それで、228ページから229ページにかけて、条文あるけれども、今説明したことが書いてある条文なんですよ。だからそこは省略します。次は229ページの真ん中あたりに、相続結核と推定相続人の排除ってありますね。それは相続人なんだけれども、相続できない場合があるという話になります。条文見ることにします。891条。次に掲げるものは相続人となることができない。1号は、故意に非相続人または相続について先住位もしくは同住位にあるものを死亡するに至らせまたは至らせようとしたために刑に処せられたもの。聞いてわかると思いますけれども、相続人に対して、すいません、非相続人にでした。非相続人に対して何か悪いことをやっちゃったねっていうことになりますよね。死亡させて、だから先住位または同住位にあるものを死亡にさせるってことは自分が相続人になる、もしくはたくさん受け取るようになるっていうことになりますね、相続財産をね。だからそういう悪いことをした人に対しては相続させないようにしようっていうことです。はい。それから2号は、被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかったもの。ただし、そのものに、是非の弁識がないとき、または殺害者が事故の配偶者、もしくは直系血族であったときは、この限りでない。3号は、詐欺、または脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更することを妨げたもの。4号は、詐欺、または脅迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させたもの。5号は、相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿したもの。遺言っていうふうに読みました。法律やる人は遺言じゃなくて遺言っていうことが多いので、ここでも遺言と読むことにします。つまり、遺言書に対して何かやっちゃったっていう場合ですよね。こういう場合も相続人になることができません。で、わかると思いますけれども、こういう悪いやつだから相続させないようにしようというふうに法律で決めたということですね。次、892条は、遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、もしくはこれに重大な侮辱を加えたとき、または推定相続人に、その他著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の排除を家庭裁判所に請求することができる。はい。頭からね。わからない言葉が出てると思いますが、遺留分っていうのはちょっと後の方で出てくるのでね、今はちょっと無視してください。それから、相続人じゃなくて、非相続人じゃなくて、推定相続人、ね。推定相続人っていうのは、相続人っていうのが死んだ時にね、非相続人が死んだ時にパッと決まるんじゃなくて、まあ多分この人がなるだろうね。 前の891条みたいなこともあるし、まあそれ以外にもいろいろあるんだけれども、そういうことがあるので、一応ね、誰か亡くなったっていう場合は、その相続人、その場でパッと決まるわけじゃなくて、一応、多分この人だろうという推定相続人というような言い方します。だから今の条文も推定相続人というふうな言い方をしているということです。で、条文読んでわかる通り、ここからが本題だからね。虐待をしたり、重大な侮辱を超えた、悪いことをしていたっていう場合は、非相続人の方から家庭裁判所にこの人ダメ。ね、相続させないっていうふうに請求することができるということです。ちょっとページまたがって見にくいですけれども、2004年 12-4 の問題を見ることにします。自己所有の建物に妻 B と同居していた A が遺言を残さないまま死亡した。A には先妻との間に子 C 及び D がいる。C の子 F が A の遺言書を偽造した場合には C は A を相続することができない。正しいですか？誤りですか？って問題ですが、この A、B、C、D、F、E が飛んでるのは E はどっかにいるんですよね。というか別の足で聞かれているからね。で、この関係書けますか？A と B は夫婦です。ね。妻 B と同居していた。同居は関係ないけどね。それで、先妻との間、前の妻、ね、先の妻との間に C および D、子供がいました。で、先の妻がいいかっていうとそうでもないんだよね、きっとね。で、C の子供が F です。で、F が遺言書を偽造した。そしたら、ね、先ほどやった、891条の5号に当たるのかなっていうと、そんなことないんですよ。もともと F は相続できない人だからね。C が生きている。特に書いてなければ C は生きています。だから、C がもし死んで、F が相続人になるんだったらまた状況違うんだけれども、F は相続人にならないから、C が A を相続することができないって C とは別の話になります。C が遺言書を偽造したら、C は相続できないっていうふうになるけれども、この問題ね、この質問は C じゃなくて F がやっているので、C は関係ありません。ということで、C は A を相続することができないって書いてあるのは誤りっていうことだからね。230ページに表がありますね。相続結核っていうのは法定相続人が相続に関して不正な利益を得ようとして不正な行為をしてまたはしようとした場合にそのような法定相続人は法律上当然に相続人の資格を失います。法律でその人はダメっていうふうに決まってます。それから推定相続人の排除は非相続人の意思によって相続権を奪うという制度です。家庭裁判所に請求するということです。それから相続の放棄っていうのはまだ説明していないですけれども、一応ね、その三つが相続財産を受けられない三つのパターンの場合ね。相続開始後、相続人が相続をしないという意思表示をするのが相続の放棄。相続を受ける方の人からいりませんっていうことです。それで、その、相続人に子や孫がいた場合に、代執相続できるできないっていうのはそこに書いてある通り違うからね。相続の放棄の場合は代執相続できません。それ以外は相続結核とか排除の場合は代執相続はできる。ね。それに注意してください。次は相続の効力というところを見てください。230ページです。 896条。相続人は相続開始の時から非相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、非相続人の一身に専属したものはこの限りでない。一身に専属したもの、一身専属権と言います。権利が特定の人に専属したのものに移転しない性質を言います。で、一身に専属する。その人だから主張できる権利というふうに考えてください。年金の受給権、年金を受け取るという権利は、その人だからある権利で、その受け取る権利ね、お金を受け取るっていうのは相続しないでしょ。そういうものが一身専属権です。で、これ前にも出てきて、そこに書いてある通り126ページなんですが、テキストのね、最初の方に出てきたから、ね、そこで説明したんだけれども、やはりこの相続の時なんかだと、この、しっくりしますよね。一身専属権の説明がね。次は898条を見てください。相続人が数人あるときは、相続財産はその共有に属する。ここで共有ってあるけれども、共有っていうのは前説明したでしょ。テキストは35ページの249条に共有のことがあります。共有者はその共有物の全部についてその持ち分に応じた使用することができるというようなことね。思い出せと言っても思い出せないと思いますので、共有のところね、こんな性質があったのかなっていうのの確認は、そのね、35ページあたりをテキストで復習してください。で、相続財産が共同相続人、相続人が何人かいるときは、その人の共有になります。今見た898条に書いてある通りね。そしたら、自己の持ち分があるから、ね、相続財産の持ち分があるからって言って、他の占有している人に対して当然に出ていけっていうことはできません。で、これ判例。それで、ちょっとね、この判例に対する、ね、この判例を元にした過去問1題見ることにします。次の231ページ、2012年10の足の2です。A は未婚で子供がなく、父親 B が所有する高建物に B と同居している。A の母親 C は平成23年3月末日に死亡している。A には B と C の実子である兄 D がいて、D は E と婚姻して実子 F がいたが、D は平成24年3月末日に死亡している。この場合において、B が死亡した場合、高建物につき、法定相続分を有する F は、高建物を一人で占有している A に対して、当然に高建物の明け渡しを請求することができる。正しいですか？誤りですか？っていう問題です。A、B、C、D、E、F のこの関係が、なかなかつかみにくいですよね。一回バーッと聞いただけでわからないと思います。それで、ね、足四つあるからね。実際の出題は。だから、これ書いて、足の1を考えて、今読んだ足の2を考えて、3を考えて、4を考えて、いろんなところを聞かれてるわけですよ。いろんな観点からね。だから、相関図っていうか、その家族の関係を書くのは無駄にはなりません。実際の試験ではね。で、順番変えて説明すると、まず BC 夫婦がいたわけです。ね。で、子供二人で D と A です。ね。D と A がいて、A は一人ね、っていうか結婚してなくて、で、D は E と結婚して子供 F がいます。で、C と D はもうすでに死んでいて、B と A が B の持ってる家に、B 所有者の家に住んでいたと。ということは、B が死んだら A だけが住むっていうことになりますね。で、B が死んだ時に、B ですよ。相続人は、本来だったらお兄さんの A から見てお兄さんの D と A 二人なんだけれども、D が死んでいるから、先に死んでいるので、F が代襲して相続するということになります。だから、
A と F が相続する。で、A と F の共有になりましたっていうことです。そこで F が A に対して出ていけって言ったっていうことです。明け渡しを請求。そしたら、もちろん A にも使う権利があるし、F にも使う権利があります。だから共有物の全部について持ち分に応じた使用ということなのでおかしいってことになりますね。明け渡しっていうのはおかしいです。で、F が半分ね、持ち分に応じた半分の使用を要求するっていうんだったらそれは正しいですよ。だけれどもこの設問は誤りっていうことになりますね。ここ230ページに896条と898条条文読みましたが、これに関連する過去問が何台か出ています。で、何台か出ていて、これまたね、今年の2018年に出るのかなーっていうと、なかなかね、出るかもしれないし出ないかもしれないし、可能性少ないと思うんですよ。で、飛ばしますと行きたいとこなんだけど、判例一つね、それに対応する過去問一つやってここは終わりということにします。で、どの判例かっていうと230ページ下の方にね、231ページにまたがっているんだけれども、判例二つあるうちのね、一つ星二つついている方の判例を見てください。共同相続財産につき単独所有権移転登記を受けた第三取得者に対して他の共同相続人は自己の持ち分の登記なくして対抗しうる。どういう状況かつかめたでしょうか。例えばある土地を兄弟2人で2分の1ずつ相続したとね。で、もちろん話し合いとかまだやっていない段階で、二人、お兄さんの方がその土地を売って第三者に売ってね、で、その第三者は全部を登記を受けたということです。そういう状況です。そしたら弟の方は自分の持ち分二分の一あるじゃん、登記ないんだけどっていう状況になっちゃうでしょ。だけれども弟の方は登記なくして対抗しうる、自分の持ち分ですっていうふうに主張できるというふうに判例言ってます。もちろんね、お兄さんが自分の持ち分半分の1、半分だけ売ったっていう場合だとまた話は変わってくるからね、自分の持ち分に関してっていうことを、そこは注意して考えてください。判例も、判例読むときも、それから過去問考えるときもです。過去問1台見ることにします。231ページの2007年6足の3、不動産の物件変動の対抗要件に関して、公不動産につき兄と弟が各自2分の1の共有持ち分で共同相続した後に、兄が弟に断ることなく単独で所有権を相続取得した旨の登記をした場合、弟はその共同相続の登記をしなければ、共同相続後に公不動産を兄から取得して所有権移転登記を経た第三者に自己の持ち分権を対抗できない。二分の一ずつ相続したんだけれども、お兄さんの方が自分が単独相続、つまり持ち分全部というふうにして登記したということです。で、それを第三者に売って、その第三者も所有権移転登記を受けたということですね。そしたら弟は、二分の一の共同相続なのに自分の持ち分が第三者のところへ行っちゃったっていう状態ですよね。で、対抗できない。弟は第三者に対抗できない。ね。判例と逆のこと言ってるでしょ。だから誤りっていうことです。で、不動産の対抗要件、持ち分登記ですよね。登記があれば第三者に対抗できるということなんだけれども、この相続に関しては例外っていうふうになりますね。そこに注意してください。次は231ページの899条、 各共同相続人はその相続分に応じて非相続人の権利義務を承継する。で、引き継ぐんだけれども、ね、相続財産を持ち分に応じて引き継ぎますが、その下にある、判例ね、相続財産中、過分債権は法律上当然分割され、各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継する。過分債権、分けられるっていうことです。で、過分債権については、債権やった時に説明したんですが、129ページ、忘れちゃった人は129ページです。そこに書いてあることをね、もう一度復習してほしいんですけれども、例えばお金だったら、ね、1万円だったら5000円ずつ分けるってことをできますよね。1万円札だったら破くわけにはいかないんだけれども、ね、分けられるでしょ。で、自転車みたいなもの、共同で自転車買いました。で、2人で使いますっていう時は、自転車って分けられないですよね。自転車に乗る権利、というふうに考えてください。で、それは話し合いでね、半分ずつ使おうというように決めるしかないです。それは不可分債権って言います。で、ちょっとね、この古い判例、1954年の4月8日の古い判例なんですけれども、これに対応するというか、これを元にした、過去も見ることにします。ちょっとページまたがって見にくいですけれども、2007-12-3、2007年の問題です。A が B に対して1000万円の貸金債権を有していたところ、B が相続人 C 及び D を残して死亡した場合、C 及び D が単純承認をした場合は、法律上当然に分割された A に対する債務を相続分に応じて、それぞれが承継する。単純承認ってまだ説明していないんですが、普通に相続したっていうふうに考えてください。次回説明します。先ほどの判例とね、債権債務逆で債務者の方が相続してますね。で、 A の方から見て B に請求する、C に請求する。それぞれ、1000万円の債権だから、500、500で、というふうに考えてください。もしくは相続割合が違えば、いくつかね、また別の金額になることもあるんですけれども、そういうふうにお金なんで分けられる、ね。で、この説問は正しいということになります。これと似た事例のことで、最近出た判例があるんですよ。2010年10月8日です。定額郵便貯金債権は、相続開始と同時に当然に分割されることはなく、その最終的帰属は遺産分割手続きによって決定される。相続があって、相続人が何人かいると、遺産分割協議っていうのをやります。そしたらその遺産分割協議によって、誰が何もらう、誰が何を受けるっていうふうに決めるんだけれども、その時にね、定額郵便貯金っていうのは、そこで決まるということです。先ほど読んだその231条の判例は、過分債権は当然に分割される。ね。相続分に応じて相続するわけです。その結果ね。だけれども、定額貯金預金、お金でしょ？お金なんだけれども、お金って基本的に過分債権で分けられるんだけれども、遺産分割協議をやって、そこで決まります。という、違い、わかりますか？で、これね、新しい判例なので、過去問出題例ありません。で、どっかで出てきてもおかしくないなと思っているので、ね、覚えておいてほしい判例です。ちょっとね、気に留めておいてほしい判例です。もちろん、ちょっとテキスト間に合わなかったんで、もう一度読みます。定額郵便貯金債権は、相続開始と同時に当然に分割されることはなく、その最終的帰属は遺産分割 手続きによって決定される。で、定額郵便貯金債権って、債権ってついてるけれども、貯金してる方から見ればお金を受け取る権利だから債権というふうに言います。次は232ページの法定相続分っていうところを見てください。法定相続分とは民法に定めのある各相続人が受け取る財産の割合です。相続分って言います。遺産分割協議で法定相続分と異なる割合にすることもできます。遺言書いといて違う割合っていうこともできます。で、条文は900条なんですが、同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は次の各号の定めるところによる。1号、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は各2分の1とする。2号、配偶者及び直系存続が相続人であるときは、配偶者の相続分は3分の2とし、直系存続の相続分は3分の1とする。3号、配偶者及び継定姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は4分の3とし、継定姉妹の相続分は4分の1とする。4号、子直系存続または継定姉妹が数人あるときは、各自の相続分は相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする継定姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする継定姉妹の相続分の2分の1とする。相続人が一人だったら問題ないんだけれども、そこに書いてあるね、900条に書いてある割合になります。で、これ、その下にね、900条の次に表を載せておきましたが、相続分は、子2分の1、直系存続3分の1、継定姉妹4分の1、2、3、4って分母並んでるでしょ。だから覚えやすいと思います。で、そこを覚えれば、残りはね、配偶者だから、2分の1、3分の2、4分の3っていう風になります。それと、その表の下ね、900条4号っていうのは、着出でない子、ね。普通に婚姻して、婚姻届出して生まれた子は、着出子と言います。そうでない子は、非着出子。ね。ちょっと、差別的な意味のあるような用語みたいで、あんまり好きじゃないっていう人もいるんですけれども、民法にこういう言葉で書いてあるから、もちろん戸籍法もこういう言葉を使ってます。なので、試験に出るときは、こんな感じで出てくるんですよ。ただ、900条に関しては削除されちゃったけれどもね。で、ここが改正されたところなんですが、もし興味あったらね、その数行読んでみるといいです。説明は省略します。それで、もちろん、改正されて消えちゃったってことで、宅建試験に出ることはありません。はい、それでは次は233ページ、901条を見てください。代収相続人に関することですね。第887条第2項または第3項の規定により、相続人となる直系非属の相続分は、その直系存続が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系非属が数人あるときは、その各自の直系存続が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。先に死んじゃった人がいて、その人の分を代収、代わって、ね、次の世代の人が受けるっていうことなので、もともとね、その人が死ななかったとして、その人の受ける分をそのまま受けるということになります。それから、第2項は、前項の規定は、第889条第2項の規定により、継定姉妹の子が相続人となる場合について順用する。甥姪は、ね、兄弟、その甥姪の親ね、非相続人から見たら兄弟ですけれども、その兄弟が受ける分を、甥姪が2人いれば2等分するし、3人いれば3等分する
ということになります。この相続分に関する問題も過去問結構出ていて、2017年はそれほど複雑じゃないんだけれども、結構ね、家族関係が複雑っていう問題もあります。まあ、2017年から見ることにしましょう。まず、2017年の6のリード文ね、A が死亡し、相続人が B と C の2名であった場合、これも相続人2人であっても、いろんな場合あるからね、例えば足の1は丸1、B が A の配偶者で C が A の子である場合と、丸2、B と C がいずれも A の子である場合とでは、B の法定相続分は1の方が大きい、正しいですか、誤りですかって問題ですね。死んで相続人が配偶者子1人っていう場合です。そうすると、2分の1、2分の1ってなるでしょ。子供だったら子供が何人いてもその何人かで2分の1を分けることになります。もちろんこの場合ね、今見た過去問は子供1人だから子供、その子供1人が、1人の子供が2分の1受けます。で、配偶者は2分の1。それから丸2の場合はいずれも A の子だったら半分ずつ分けるっていうのが基本ですよね。特に子供によってね、差はなくなりました。ね、着出でない子っていうのはもう関係ない話になったからね。というと、丸一の方が大きいじゃなくて等しいだから誤りですね。次、足の2は A の死亡後、いずれも A の子である B と C の間に遺産分割協議が成立しないうちに B が死亡したときは、B に配偶者 D と子 E がいる場合であっても、A の遺産分割については E が代執相続人として分割協議を行う。これ、まずね、家系図っていうか、それぞれの人がどういうふうに繋がってるかを書きます。家族関係。で、A の子、B、C、二人です。とすると、ちょっと、音声の講座だと説明しづらいんですけれどもね。A、B、C が子供です。それから B の配偶者が D で、D と子、E がいます。で、死んだ順番は、まず A が死んだと。それから B が死にました。この順番がね、大切なんですよ。で、B が先死んでいたらいいですか？ B が先で A が死ぬと、 A の相続財産は B と C に行くべきところだったんだけれども、 B が死んでるからその子が代執することになります。いいですか？ B が先、 A が後の場合ですよ。今見た設問は A が死んで B が死にました。つまり A が先です。 A が死ぬと A の財産は子供の B と C が受け取ることになります。そしたらその A が、 A の分を B が受け取ったら、それをね、 D と E が相続するっていうことになるんですよね。だから A の財産がどういうふうにこう流れていくか、なんか変な言い方だけれども、どういうふうに人のところを渡っていくかというと、まず B が受けて、それを D と E が半分に受けます。それで、分割協議はいいんですが、代執相続人としてっていうところが誤りです。ね。今言ったところに注意してほしいです。はい。それでは、その次にある2014年10の問題。A には父のみを同じくする兄 B と、両親を同じくする弟 C 及び弟 D がいたが、C 及び D は A より先に死亡した。A の両親はすでに死亡しており、A には内縁の妻 E がいるが、子はいない。C には子 F 及び子 G が、D には子 H がいる。A が平成26年8月1日に遺言を残さずに死亡した場合の相続財産の法定相続分として民法の規定によれば正しいものはどれか。それぞれの人のつながり具合、家系図を書いていくことになります。で、 どことどこが兄弟、どこが親子っていうのをね、間違えずに書いてほしいんですよ。それで、こういうのってね、やっぱり自分でこう書いていかないと覚えられないんで、説明、それに関する説明は省略します。どういうふうに書くか。それ、だから、書けないっていう人も中にはいらっしゃるかなと。慣れてくればスラスラスラって書いちゃうんだけどね。自分で書いてみて。書いてみてですよ。で、テキスト244ページに、どういう風になるかは図を載せておきました。ですからそれ見てね、あ、同じなとか、それから右と左入れ替わってるのは同じうちだからね。で、それを各字で確認してください。家系図の中に父がいて、A、B、C、D、E、F、G、H がいます。それで、父はすでに死亡しているし、そのね、配偶者、A から見れば母親ですが、その母親もいません。両親が両方ともいない、二人ともいないということで A が死亡しました。そしたら A は内縁の妻だから相続できないんですよね。 E はね、そうすると A の兄弟が BCD ですけれども、 BCD が相続することになります。で、BCD それぞれ3分の1かというと、それは違っていてね、B が C と D のそれぞれの半分になります。C の半分、D の半分ね。だから、B 対 C 対 D は1対2対2。ね、B が5分の1、C が、5分の2、D も5分の2です。もう一度言うと、B が5分の1、C が5分の2、D が5分の2です。だけどね、よくよく見ると、弟 C、弟 D がいたが、A より先に死亡しているんですよ。だから、C が相続する5分の2を、F と G が半分ずつ分けます。つまり5分の1ずつになるってことね。で、D が相続する分を、H が受け取るってことです。そしたら、H が5分の2ってことになりますね。で、どれが正しいでしょうって言うんだけど、もう大丈夫ですよね。B が5分の1。それから、足の4は F が5分の4とか5分、あ、15分の4とか15分の4、あ、って書いてあるけれども、これはおかしいですよね。F、G、H が等しく分けるっていうのはね。なので、3が答えということになります。次、234ページに遺産の分割星一つがあるでしょ。で、これはね、遺産分割の前ね、遺産分割協議の前ね、それ分ける前に誰かが登記を取得しちゃったっていう場合と、遺産分割協議をしてある人に決まったんだけれども、それをね、誰かが登記しちゃった、別の人が登記しちゃったっていう場合にどう考えるかっていう問題なんですが、実はね、表16の3に後ろに参照がいくつかあるでしょ、3箇所ね。で、そっちの方をやっていないんですよ。だからそちらの方をやって、その後でこれをやらないとね、まず理解できないと思います。で、今年の方針としてできるだけね、細かいところでもないんだけれども、早くやるという方針だったので、ここは飛ばすことにします。で、そこに参照って書いてある3つのところも飛ばしているので、ね、この話題は今年は扱わない。もしかしたら直前になってなんか喋りたくなるかもしれないんだけれども、一応ね、今の段階ではこれはやらない、扱わないということにします。で、今回はここまで。次回は相続の承認と放棄のところから説明します。